皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。おっさんラジオへようこそ。 MC の安藤仁志です。この番組はおっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料枠、後半はおつファンクラブボイス系プラン B 支援者にのみ聞いていただける有料枠です。もしボイス系プラン B に参加してないよという方はね、ぜひ参加をお願いします。主にですね、おっさんクラブの作品に出演している声優陣が、このラジオの MC を担当することになります。毎月誰が MC を担当するのかは、その時の都合次第でね、ということになっております。で、今月はこの安藤、今回2回目なんですけども、安藤が担当させていただきます。本日は皆様よろしくお願いします。いやー、始まりましたね。連日の猛暑日が続いてますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本当にね、こう夏をね、今安藤も強く感じております。これね、今日、声だけのお届けなんですけども、安藤、夏の間だけすごく心がけていることがあるんですよ。それが何かと言いますと、猛暑って呼ばれる日がですね、35度以上っていう設定があるんですね。その35度を超えた時に、そうです、安藤のその日の服装は自動的にアロハになるんです。そうなんです、皆様にお見せできないのが残念なんですけども、とても色鮮やかな赤いアロハを着てるんですね。いやー、見せたかったはい、ということで連日の猛暑日なのでね、皆様も水分補給、塩分補給しっかりと意識して、この夏をね、乗り切っていただければなと思います。そしてなんと、これもね、安藤後で聞いたんですけども、なんと今月でおっさんラジオ、おつラジ2周年となります。いやいやいやーい。はい、本当ね、最初から妙なテンションでね、皆様には申し訳なく思うんですけども、前回ね、安藤のラジオ聞いてくださった方は分かると思うんですけども、基本安藤わちゃわちゃしております。その部分をね、皆様にはぜひご容赦いただきつつ、一緒にお過ごしいただければなと思います。ではね、早速お便りボード行ってみましょうかね。
その瞳は何かを求めていた。何を？そんなことは分かりはしねえ。手に入れたくてたまらなくなる、そんな色だ。子猫と呼んだが、牙は鋭く、油断してたら寝首をかかれる。あいつはイブ、黒い目標、とびきりのいい女だ。ダークファンタジー RPG、 ネロ・エ・ロッソ、2017秋登場。
お便りボードのコーナー。このコーナーはおっさんクラブ宛にいただいた作品の感想などをご紹介させていただくコーナーです。でね、読んだコメントに関しては、安藤がその時々に思ったことをね、独断と偏見を交えつつ、なるべく偏見は少なくしたいんですけどもね、お伝えしていこうかなと思います。それではまず一人目行ってみましょう。ラジオフォームへの投稿です。匿名さんから、これは名前が匿名さんなのかな。人魚さん聞きました。高井戸さんのイメージがあったから優しくしてくれるのかなと思ったら、案外意地悪でしたね。それにしてもおっさんクラブさんのキャラで初めて人外っぽい髪の色を見ました。緑というか青というか、足もついてないですし、本番がどうなるのか楽しみです。
はい、
ありがとうございます。さあね、今これ出たんですけども、安藤ですね、おっさんクラブさんの方で、初の人外キャラをやらせていただきました。メインオンフロー、リンという作品において、人魚であるブルーノというね、役どころをやらせていただいたんですけども、はい。いやー、嬉しいですね。その名前が出た今、高井戸さんっていうのも、僕が、おっさんクラブさんで担当させていただいた、おっさん抱き枕というコンテンツの、高井戸勝の場合というので、出演させていただいたやつのことですね。その時はですね、確かに今このおっしゃっている匿名さんのおっしゃっているように優しかったりとか素朴だったりとか、なんかこう後で聞いたんですけども、すごくワンコっぽいっていう感想をね、あやねさんからもいただいたりもしたんですけども、いやー嬉しいですね。楽しみにしていただいているそのお気持ちを裏切らないように安藤も頑張ってお伝えしていければなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあね、どんどん行きましょう。お名前マータンさんから。こんにちは安藤さん、メインオンフローリンを聞いてすぐに書かせていただいてます。ラジオの MC いつも楽しみにしてます。今回は人魚ということですけど、何か工夫したことはありましたか？精霊を呼び出しちゃうところなんかは人魚というよりは魔法使いっぽくて、私はあまりイメージが湧きませんでした。足はないけど、あるべきものはあるということなので、次回以降も楽しみにしてます。暑いですけど、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ね、メインオンフローリンを聞いてすぐに書かせていただいたということなんですけども、いや嬉しいですね。今回僕がやった役どころが、人魚という役なんですけども、それに際して、工夫というか意識したところは、やっぱりこの人間っていう価値観が定まっていないっていうところもあるので、そこのところはすごく意識しましたかね。今の僕らだったらこう無意識の中でやってる仕草とかっていうのはやっぱりこの人間独特のものだったりするので、そういうものをね極力省いて、省いてというか、なんかその今まで無意識でやったものをこう意識することで、このブルーノさんっていう役どころを表現できたらなっていう思いはあって、ずっとねやってはいたんですけども、それが伝わったのかどうかはまたちょっと別な話なんですけども、いやでも楽しんでいただけたようで、何よりですね。あ、そうですね、ここにある精霊を呼び出しちゃうところっていうシーンがね、あったんですけども、安藤ね、栄翔もいたしました。そうですね、この栄翔っていうものもいろんな作品で結構違いもありますし、なんかこう世界観自体にこの魔法とか精霊の設定なんかもね、なんかものによってはとてもこう、近しい存在であったりもしますのでね。いやでもイメージが湧かなかったってことは安藤の力不足、いやそんなことはない、そんなことはないと僕は信じたいです。楽しんでいただけたということであれば、そういうのも込み込みで大丈夫であったと安藤信じたいです。はい、ではね、次行ってみましょう。はい、お名前、マキシさん。はじめまして、マキシと言います。ラジオの MC をされるということでメールを送ってみました。読んでもらえると嬉しいです。ネロエロッソの完全版をプレイしました。最初ローガンが推しで、アンソニーは全然好みじゃなかったんですけど、一番ラストの死に様を見て180度変わりました。そう生きるしかなかった人生が切なくてすごくかっこよかったです。そう思ってもう一度やり直したら、アンソニーのひどいところも愛しくて愛しくて、悪いことしてるんだけどそうしないと愛せなかったんだって思えるようになってしまいました。スピンオフも制作予定みたいで楽しみにしてます。頑張ってください。おすすめです。ありがとうございます。いやーこういう感想もね、とても嬉しいですね。安藤ね、ネロエロッソという作品において主人公であるイブの敵役であるアンソニーという役をね、 やらせていただきました。そうなんですよね。その作中においては他のね、まあ、攻略対象というか、まあ、男性陣と違ってアンソニーだけはこの明確にこう主人公の仇としてまず最初に存在している、憎むべき、憎みが一番強い存在であり、でアンソニーの側も基本このイブタンにはね、まあ、イブタンとか言っちゃうんですけど、やっぱね、イブに対してとてもねひどい行いをね何度もするんですよね。いやー、まあ客観的に見てですよ、アンソニーはまあやはりこう客観的にですね、まあ個人的にはもう大好きなんですけども、客観的に見るとまあこうクズというか、まあ、悪いんですけど下道でもあるというか、まあそういう部分があるので、まあ、やっぱりこう受ける感想としてはまあそういうものがあるのかなと思いつつ、ただそうですね、このアンソニーの完全版でのみわかるんですけども、そう完全版でのみなんですけども、完全版でね、何回完全版って言うんだっていう、いやそのね、キャラクターそれぞれにある、エンドエピソードというものが収録されておりまして、そこで演じたアンソニーっていうのがそこだけで初めてわかるアンソニーの心の内のトロというか、そういうものがありますので、それを見ると、今回ねこのマキシさんのようにアンソニーに対する見方が本当にガラッと変わるっていうご意見も僕の方も耳にしております。いやそう言っていただけるのはね本当に嬉しいことです。はいね、今後もですね、僕がまたアンソニーをやることもねあると思います、もちろんあると思いますので、その際もぜひお楽しみいただけるように安藤氏の方も精進していきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ以上、お便りボードのコーナーでした。
特報、会えないおっさんシリーズ第2弾、アクロスウォール制作開始。2028年、世界は10年前に始まった未曽有のバイオテロを乗り越えて平穏を必死で取り戻そうとしていた。バーサークと名付けられたそのウイルスは感染者を凶暴化させ、まるでゾンビのように人を食い殺してしまう。政府は国を越えてバーサーク特別対策部隊を設置することで、ようやく健常者と感染者を隔離する段階に入っていた。これは一人のカウンセラーと一人のウイルス保有者の話で、僕の名前は高藤はじめです。君の新しいカウンセラーです。よろしくお願いします。アクロスウォール、続報を待たれよ。
我が輩はコーナーである。名前はまだなーい。はい、このコーナーは安藤が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり何かやらされるコーナーでーす。これでも絶対何かやらなきゃいけないってことでもないんですよね。前回はね、トロールゴリ押しで安藤コーナーねじ込んで、お手製のくじ引きボックスを使って、いろいろやりましたけども、ね、では早速ねお題の方にね、行っていきましょう。さあ一体何が来るのか。お題その1。さてまずは新シリーズ「メイオンフローリン人魚の指輪」が始まりました。おすすめポイントを全年齢の範囲でお願いします。全年齢、全年齢の定義が安藤よくわからないんですけども。そうですね、 おすすめのポイントなんですけども、まずはやっぱりね、この最初に目に飛び込んでくるイラストですね。まず作品としてのこれがね、今ちょうど夏っていうこともあるんでしょうけど、本当にすごい清涼感というか涼しさというか、なんかその絵で最初に入ってくる情報で、このものすごくこう幻想的さというか、この、まずブルノさんバーンって出てるんでバーンって言い方もどうかと思うんですけども、そこがまず一つのおすすめポイントであるのと、あとはですね、ブルーノさんという存在が、とにかく人間に興味があるんですけども、ね、これ実際に作品を聞いていただけるとわかるんですけども、まあなんて言ったらいいのかな、この、じわじわとこう迫ってくる、じわじわと迫ってくる、いやじわじわとそうならざるを得ないみたいな、そういうのがありますので、ですので、なんだろう、こう、ちょっと、こう、なんだろう、こう、物理的じゃないんですけども、束縛、だから、こう、M気がある人向けというか、なんというか、そういう部分がある作品ですので、そういったところはね、安藤的な、この、おすすめポイントの、一つだったりしますね。いやーね、こんなところでしょうかね。ちょっと全年齢って難しいですね。なんか。なんか、すごい考えちゃった。はい。ここまでが無料のゾーンですね。